ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月16日、日本、米国、豪州、EU の共催により拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムが開催されました。シンポジウムでは北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟会長の古谷圭司衆議院議員から次の通り挨拶がありました。
私は衆議院議員の古谷圭司でございます。300名を超える超党派議員で構成をする拉致議員連盟の会長を務めています。日本では13歳の時に拉致された横田めぐみさんが拉致被害者の象徴となっており、ご両親のけなげに全国を駆け巡る運動により拉致が国民に認知されたのです。しかし反省を込めて申し上げると、80年代にメディアで拉致問題が取り上げられたものも政府挙げて調査することがありませんでした。なぜなら1980年代後半から1990年代初頭は日本が北朝鮮との国交正常化を模索していた時期であり、後に帰国がかなった拉致被害者曽我ひとみさんは、当時の実力議員が訪朝した際、北朝鮮でこっそり布団の中でラジオを耳にしながら私たちを取り返しに来てくれたと密かな期待を抱いていたが、待てどもその動きはなく失望のどん底に落とされたと語っています。2002年には一部拉致被害者が帰国しましたが、その際に提出された他の拉致被害者の死亡診断書や提出された遺骨の DNA 鑑定と、いずれも捏造したものと判明しました。2005年第一次安倍内閣誕生の際に、政府内に初めて担当大臣と拉致対策本部を設置、その後何度か北朝鮮と拉致問題解決の動きはあったものの、当時毎年総理が変わるという不安定な国内政治のため一切の進展はありませんでした。第2次安倍政権が誕生した2012年に、私は担当大臣として米国はじめ世界各国との連携強化に取り組みました。当時の安倍総理自身が拉致問題解決に強い決意を持っており、世界各国首脳との会談でも必ず拉致問題に言及し、協力要請が行われました。ここで申し上げたいのは、日本だけではなく世界14カ国の国民が拉致被害者となっている現実です。私は拉致議員連盟会長として6年ほど前、頻繁に米国ワシントンを訪問し、上下両院議員に拉致の可能性の高い米国人デイビッド・スネドン氏の決議を要請しました。拉致は単なる誘拐ではなく国家によるテロであり、究極の人権侵害であるという訴えを100名を超える上下両院議員を訪問し、私自ら強く要請をしました。その結果、デイビッド・スネドン氏の決議が正式に採択をされました。これは具体的テーマで、日本側国会議員が米国議会側に働きかけて初めて実現をした決議です。これは拉致問題や遠いアジアの国の問題ではなく、米国自国民も拉致の疑いが強いという決議であり、自国民が拉致されたら軍隊を出してでも取り返せというのが米国国民の正義だと思います。一方、我が国においても自民党は拉致対策本部を設置をして、国民への啓発を目的として参議院議員の山谷恵理子本部長のもと、 街頭での一斉活動を常に200カ所、また学校で拉致をテーマとした映画やアニメの上映、そして平壌に大使館を持つ国々の大使への協力要請など精力的な活動をしています。北朝鮮にとって米国は恐ろしい相手です。今北朝鮮は新型コロナの影響で極めて厳しい環境下にあるにもかかわらず、弾道ミサイルの度重なる発射などを挑発するのです。もちろん日本人拉致問題を解決するためには菅前総理も安倍元総理も、そして現在の岸田総理も北朝鮮の金正恩委員長とは前提条件をつけずに会うと言及しているように、二国間で最終解決で初めて可能であることは十分に認識をしています。一方では最強の同盟国である米国をはじめとする国々の協力は不可欠なのであります。バイデン政権においても拉致問題は究極の人権侵害であり、先月の日米首脳会談においても拉致問題解決に向けた協力に言及しています。大切なことは金正恩委員長に拉致問題解決をすることこそが北朝鮮に明るい将来をもたらすことができると認識をさせることです。独裁国家である北朝鮮は金正恩ただ一人が全ての権限を持っているということです。日本人被害者の一部が帰国して本年9月で20年の歳月が経過し、それ以降一人の被害者も祖国日本の地を踏むことができていない現実を私たちは心に刻み、あらゆる手段を相連携して行使しておこうではありませんか。ご清聴ありがとうございます。
続いてシンポジウムでは被害者ご家族からの生の声として、田口八重子さんの長男で北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局長の飯塚光一郎さんから次の通りお話がありました。
皆さんこんばんは、そしておはようございます。本日はオンライン国際シンポジウムに参加させていただき誠にありがとうございます。私の母田口八重子は44年前の6月29日に突如1歳であった私と2歳の姉を残し行方が分からなくなりました。当時彼女の周りの人々は幼子を残し行方をくらますことに大きな疑問を感じていました。それから彼女の所在は24年もの間分かりませんでした。2002年9月に北朝鮮と日本の間で開催された首脳会談の中で彼女の所在が判明しました。北朝鮮は彼女を拉致したことを認め、1987年に北朝鮮国内で交通事故により死亡したと日本政府へ説明しました。その一報を聞いた私は声や姿が分からぬ母を探し、声や姿も分からぬまま永遠に会えずに終わってしまったのかと落ち込みました。彼女の心情を思えば、2人の幼子を残したまま可愛い我が子の成長をそばで見られることもできず、抱きしめることもできず、家族で笑い合うことも親子喧嘩することもできず、ただただ24年の間こう思い涙を流し続け、悲痛に北朝鮮で暮らし続けたことが想像されました。しかしその後真実は異なることが判明しました。北朝鮮の報告である田口八重子の死亡の情報は一切根拠のないものでした。2002年北朝鮮が提示した死亡診断書は捏造されたものであり、2004年北朝鮮が新たに提示した交通事故報告書という資料に田口八重子の名前はありませんでした。母八重子さんのように日本人が北朝鮮に拉致をされたケースは日本政府が認定しているだけでも17名に上ります。このうち5名は2002年に帰国を果たしましたが、20年経過した今なおまだ12名が帰国できていません。北朝鮮はこの未帰還者12人について8名死亡、4人未入国と説明していますが、いずれの説明にも不自然な点や矛盾点が多くあり、死亡を裏付けるものは何もありません。さらに北朝鮮による拉致事件は日本だけにはとどまりません。帰国した日本人拉致被害者などの証言から、日本以外にも韓国、タイ、ルーマニアなどの国民が北朝鮮に拉致をされた可能性があるとされています。また2014年2月に公表された COI 報告書では、マレーシア、シンガポール、フランス、イタリア、オランダ、中国といった諸国にも拉致被害者が存在するとされています。北朝鮮による拉致事件は日本のみならず全世界 全世界各地で起こっており、国際社会全体の問題として捉える必要があると考えます。これまで北朝鮮は拉致事件も含め安全保障などにおいて他国との交渉や協調に応じる姿勢はなかなか見せておりません。しかし今こそ金正恩委員長と北朝鮮は過去の不要なしがらみから脱却し、全拉致被害者の即時一括帰国の決断を行い、経済制裁解除や国際社会との連携の模索や関係の構築を試み、自国が豊かになるよう新たな建設的な未来へと進むべきです。我々被害者家族は全拉致被害者の即時一括帰国が実現できるのであれば、帰ってきた拉致被害者から秘密を聞き出すことや日朝国交首脳会正常化に反対する意思はありません。我々家族は拉致被害者との静かな日常生活を送ることのみただただ切望しています。日本人拉致事件の発生からすでに40年近く時が経過しています。拉致被害者家族の中には被害者との再会を果たせぬままこの世を去った親や兄弟もいます。横田茂さんや有本佳代子さんのように、一昨年自分の子に会えないまま他界された方々がいらっしゃいます。そして昨年末には妹田口愛子のために頑張ってきた私の養父飯塚茂が死去いたしました。妹とその息子が抱き合う姿を見れず、さぞかし無念だったことでしょう。帰りを待ちわびる家族にも高齢化しており、命には制限があります。拉致事件はもうこれ以上時間をかけていい問題ではありません。我々としての願いは、仮にこの先北朝鮮と日本が核ミサイルの交渉より拉致問題の交渉を先に開始することがあった場合、国際社会はこれを容認いただきたいと考えています。拉致問題は命の問題であり、事件の発生から長期間経っております。これ以上家族の間を死で裂くこと自体をが起きることは避けねばなりません。最後に、日本人の拉致被害者のみならず世界の拉致被害者が一刻も早くそれぞれの母国に帰国し家族と再会できるように願うばかりです。ぜひとも私と母八重子が家族を始められるようご協力をお願いします。参加者の皆様、引き続きご理解ご協力賜りますようよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。 いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。